小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は免疫抑制状態におけるワクチンガイドラインについて、浜松医科大学小児科学教授宮入功さんにお話しいただきます。
免疫不全状態にある患者は病原体に感染しやすく、感染した場合に重症化するリスクが高いことが知られています。実際には病原体の種類や免疫不全症の種類によってその程度には差があります。例えば麻疹の致命率は 80% とされ、水痘についても 7% 程度と重症化のリスクが極めて高い疾患に該当します。脾臓のない患者における侵襲性肺炎球菌感染症や、補体欠損症患者における髄膜炎菌感染症のリスクは、健常者の数十倍高いとされます。ヒトパピローマウイルスに感染した女性が免疫不全状態の場合、子宮頸がんの発症リスクが健常人と比べて20から100倍も高くなることが報告されています。その一方で、インフルエンザや COVID-19 などの呼吸器感染症については、重症化のリスクは上昇しますが、健常者の数倍程度ですし、百日咳のようにリスク上昇が明らかでない疾患もあります。このように免疫不全者を一括りに論ずることは難しく、また、原疾患の診療は専門性が高く、診療にあたる医療者は分野ごとに異なります。そこで、移植や免疫不全状態の小児を診療・研究している各学会の専門家で委員会を組織し、10年前の2014年に小児の臓器移植及び免疫不全状態における予防接種ガイドラインを発表しました。今年はこれを改訂して9学会合同で免疫不全状態にある患者への予防接種ガイドラインを作成しました。小児期に発症する原疾患を対象としていますが、これらの患者は成人期以降もフォローされるため、表題を変更して、小児という文言は副題に反映させました。成人領域の学会にも査読を依頼してその意見を反映しています。予防接種に関わる臨床的な疑問に対して、エビデンスとエキスパートオピニオンを加えた現時点での最良の選択が反映されています。免疫不全者に対する予防接種の基本的な考えですが、接種方針は不活化ワクチンと弱毒生ワクチンで大きく異なります。原則として健常者に推奨されている不活化ワクチンは、免疫不全状態の極期を避けて積極的に接種することが基本姿勢となっています。接種のタイミング自体は状況ごとに異なり、インフルエンザのような流行性疾患の場合は、有効性が不十分であることを承知で、化学療法中も行っていますが、接種機会が限定される定期接種のワクチン、例えば5種混合ワクチンについては、化学療法を終了してから3ヶ月、造血細胞移植後の場合は6ヶ月以上経過してから、固形臓器移植後は12ヶ月以降など、免疫状態が一定レベルに達し、有効性が担保されることも重要となります。なお、副反応のリスクが免疫不全者で特段高くなることはありませんが、免疫を弱気するため、症例報告レベルで、ネフローゼ症候群など原疾患の再燃のトリガーになることを示唆する報告はあります。さらに、免疫不全状態であるがゆえに、より積極的に接種を検討すべきワクチンがあるのも特徴です。これは種類や回数について言えることです。免疫不全者におけるワクチンの免疫原性は、総じて言えば健常人の7掛けぐらいとなっています。すなわち、抗体価が上昇しない一次ワクチン不全のリスクもあれば、獲得した免疫が早く減衰する二次ワクチン不全のリスクもあることになります。新型コロナワクチンについては、追加接種が推奨されていますし、他のワクチンについても抗体価を測定して追加接種を行うことが考慮されます。健常者には推奨されていない追加の肺炎球菌ワクチン、髄膜炎菌ワクチン、HIV ワクチン、組み換え不活化帯状疱疹ワクチンなどは 一部の免疫不全者には推奨されます。適用については原疾患ごとに異なりますので、ガイドラインでご確認ください。弱毒なマークチについては、免疫不全者は原則として禁忌となっています。これは有効性が減弱するだけではなく、ワクチン株による感染症のリスクが存在するためです。原疾患に対する免疫抑制療法を待てる場合は、4週間前までに接種を行うことが推奨されます。移植前の基礎疾患のある患者においても、生ワクチン接種による抗体陽転率は80-90%に上り、移植後に減衰は認められるものの、50% 以上で抗体が残存することが確認されています。中でも水痘や麻疹は重症化しやすく、移植後には原則として接種できないワクチンになるので、優先順位は最も高く、より確実な効果を得るために2回接種が推奨されます。具体的には腎移植を控えている患者さんが挙がります。待機期間中は透析療法でしのぐことが可能ですので、水痘ワクチンを接種して抗体を有することを確認することが移植の条件となっています。未接種者で移植後に発生水痘で亡くなった患者がいたのに対し、非接種者ではいなかったという報告が30年ほど前になされています。しかし、そのような間もなく原疾患の治療に突入することが多いのが実情です。免疫が正常範囲内に回復する見込みのある患者については、化学療法後半年、造血細胞移植後2年を目安に免疫状態を評価して接種することが可能です。それでは、長期間免疫抑制薬を内服しなければならない患者さんはどうでしょう。高度な免疫抑制状態にある患者への弱毒生ワクチン接種によって、致死的な感染症を発症した事例は存在します。T 細胞の欠失によって、広範な免疫不全をきたす重症複合型免疫不全症患者や、メンデル遺伝型マイコバクテリウム E 感染症患者に対して、これらの基礎疾患があることに気がつかずに BCG ワクチンを接種してしまい、発生 BCG 感染症に至り死亡した例もあれば、造血細胞移植後に GVHD を合併してステロイド療法を行っている患者に水痘ワクチンを接種し、やはり発生水痘で亡くなった事例などが報告されています。これらを根拠に免疫不全状態の患者に対する弱毒生ワクチンは一律禁忌となっています。しかしながら、これらの感染症には日常生活の中で自然に罹患する可能性があり、その場合は生命を脅かす可能性が高くなります。また、免疫不全状態にもかなりの濃淡があり、本ガイドラインではきめ細かくその状態を定義することによって、行うことを考慮しても良いが、科学的根拠が十分でないという条件付きの弱い推奨を設けました。具体的な基準や推奨はやはり基礎疾患ごとですが、大まかには原疾患の状態や全身状態が安定しており、免疫抑制薬が最小限になっていること、免疫学的な検査所見が正常範囲内であることを条件に、麻疹、風疹、水痘、ムンプスワクチンの接種が検討されます。過去の報告例における有効性・安全性のデータの集積からは、2000接種を超える治験があり、抗体獲得率はそれぞれ 50-80% とされています。副反応については現在のところ重篤なものは報告されていませんが、健常時と同様に発熱、局所反応、水痘発疹、耳下腺腫張などが報告されています。なお、BCG ワクチンについては一律非推奨としています。この10年間でリウマチ疾患や炎症性腸疾患の予後は生物学的製剤の使用で飛躍的に改善しました。妊娠中に投与された抗体製剤は胎盤を経由して腎に移行します。TNF 阻害薬などはマクロファージオ機能を抑制し、BCG 菌増殖のリスクになります。実際に TNF 阻害薬の投与を受けた母体から出生した児がBCG 接種後に発種性感染症で死亡した事例もあって、現在は体内暴露があった乳児について、 生後6ヶ月はすべての弱毒生ワクチンを避けるように推奨されています。BCG については時期を見て接種を行うことが可能ですが、ロタウイルスワクチンについては接種機会を逸することになります。実際には抗体製剤にも多くの種類があり、胎児にほぼ移行しない製剤もあります。また、ロタウイルス自体は TNF 阻害薬の影響を受けにくく、これまで1000人近い乳児がそのような状況でロタウイルスワクチンの接種を受け、特段の問題がなかったことが確認されており、接種可能と判断されている国もあります。本ガイドラインでも検討しましたが、様々な意見があり、現時点では明確な推奨には至りませんでした。以上、免疫不全状態にある患者に対する予防接種のガイドラインについてトピックスを抜粋して概説しました。将来的には新しい疫学やエビデンスの集積とともにガイドラインも形を変えていくものと思われます。
免疫抑制状態におけるワクチンガイドラインについてお話は浜松医科大学小児科学教授宮入功さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。